パウロたちの第二次伝道旅行が、始まっておりますが、16章の1節から5節は先週見た通りであります。そしてその続きですが、いよいよアジアの方に向かって、来ているところですね。それでそこから伝道をさらに広めようとして、いるところです。前に伝道した人たちを励ますという意味もありますが、全く新しい人たちに福音を伝えようとして、いるわけですが、6節と7節何が書かれてあるかというと、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたとあります。7節の方では、こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかったとあります。6節の方では聖霊がと、7節ではイエスの御霊がと違う言葉で書いてありますが、同じ聖霊様であると考えていいでしょう。二度も禁じられたということですね。地図を見ていただければ分かることですが、北へ向かってこう伝道しようと、トルコの国、今でいうねトルコ、その地方を伝道しようとして北へ行こうとしたんですが、それを禁じられて、7節でもまた禁じられて、西へ西へと向かうことになっていくわけです。そのように進路を余儀なくされました。このところからですね、神様の導き、聖霊様の導きということの一つ目は、まず妨げられたということですね。この6節7節では2度も妨げられました。進路を妨げられる、こっちへ行こうと計画を立ててこうしようと思ったことがとどめられたということです。具体的にどんなふうにかはわからないわけですが、でもそれがとどめられた、何らかの障害があった、妨害があった、行こうとしてもどうも行けないという状況にぶつかったということですね。で、この状況の中でおそらくですが、神様の声がね直接聞こえて行くなと言ったわけではないと思われます。書かれていませんから、そういうことは。そうではなくて、進もうとしたら進めないという状況ですね。そのような中でパウロは、これは神様の導きだと悟ったということですね。神様が何かを示しているんだ、とどめているんだというふうに感じたというわけです。神様の声が聞こえれば分かりやすいと、私たちは単純にそういうことを思ったりしますよね。神様の導き、今度はこうしなさい、ああしなさい、でもですね、直接声が聞こえたからといって神様の導き分かりやすいとは言い難いです。私たち何かの声が聞こえて、それが神様の声だと、判断できるでしょうか。多くの場合、幻聴、何か分かんないけど声が聞こえる、それをみんな神様の声だって言ったら大変なことになりますよね。ですから、これは神様の導きだと判断するのに、必ずしも神様の声がね自分の耳に、肉声でこう聞こえてくるという必要はないし、たとえそうであってもそれは本当に神様の声なの、自分の思い込み、錯覚、幻聴、それともサタンが囁いてるの、わからないわけです。で、行こうとしてとどめられた、その時にこれが神様の導きだと、それを悟るにはそれなりの感性が必要だということですね。 なぜならですね、私たちがもう 何かをしようとしたときに、困難に遭遇する、これ以上なんか前に進めないっていうときに、必ずしもそれはじゃあやめなさいという、そんな風に取っていいかというと、そうでもないですね。イエス様のお言葉にも、叩きなさいって、ね、そうすれば開かれますって、叩き続けろって、開くまで叩き続けろってやつですよね。まあ、そういうこともあるでしょう。どんなに困難があっても諦めないで、神様の励ましを受けて、力を、助けをいただいて、それを時間がかかっても突破していく、乗り越えていく、そういう時もあるわけですね。そういうというか、そういう導きもあるわけですから、何かやろうとしてそれが障害にあった、前に進めない、だからこれはやめとけということだと、そんな簡単に言えるものではないわけです。ですから私たちはこれは神様の導きだと悟るためには、それなりのカウンセリングが必要だ。どういうこと？それは普段から神様と親しい交わりを持っている必要があるということですね。神様はよくわからない、なのに神様の導き、それはよくわからなくて当然です。で、普段からです、形式的なお祈りではなくて、本当に普段からイエス様と交わっている、その中で、これはこういうことなんだと神様のお心を、語りかけを聞き取ることができる、それでですね、特に、今日のところは、せっかくアジアの方に、その地域に、ね、アジアといってもこれアジア大陸のこの大きなアジアじゃないですね、この、聖書の地図に載ってます、小アジアと言われる当時のその地域伝道しようと、せっかく計画して進んでいったらそれがストップでしょ、ね、そっちじゃないって言われるわけです。そして新しい、計画してない方向へ進まざるを得なかった、それを余儀なくされたってわけです。で、その時に素直に入った、パウロたちは従ったわけです。私たちもそのように素直に「はい」と従えるかどうか、それにはね、2つの障害があります。2つの邪魔をするもの、それは何かというと、自分はこうしたいという、ね、自分の欲、いやこっちへ行きたいんだ、こう進みたいんだという、そういう欲を手放さなければまずならない、これ一つ目です。で、もう一つのことは、これは別に欲深いわけじゃないんですけども、せっかくですね、計画を立てて準備してここまで進んできたのに、これをやめるんですかという、なんもったいないという考え、それは簡単に言えば、あれ、効率が悪いですね。今まで準備してここまでやってきたのに、これを全部捨てて全く今度新しいことを 手をつける、ね、今までのこと無駄になるじゃないですかって、はい、あるいは今までのことがもう、ね、水の泡になるって、まあ、功績主義って言いますか、これだけのことをやったっていうものを手放せない。もう一つは、せっかくここまで準備してきたのに、これを全部ポイッと捨てるんですか、あれもったいないじゃないですかって、効率優先です。私たちの現代社会を表してますよね。効率が良いことをいつも追い求めるわけですから、無駄にするっていうことがとっても難しい、できない、はい、せっかくやってきたのにここまでということにどうしてもとらわれてしまうということです、 誰々さんが今回何か事情ができまして、具合が悪いのであなたが代わりに奉仕してくれませんかって、一生懸命ですね1週間準備してきたら、いや都合悪いって言ったのが都合良くなりましたって、都合よくって変な言葉ですが、その人が出てこれますって言って、あなたやっぱりいいですって言われたら、え、私せっかく頼まれてここまで、ね、準備してきたのにそれをやめろって言うんですかと言いたくなるところですね。これが効率主義です。神様の導くに従うためにはそれを捨てなければならない、もったいないというものを捨てなきゃいけない、こんなにこんだけやったのにという、自分がこれだけしたのに、こんだけ準備したのにとか備えてきたのにというものにこだわってはならない。それも潔く、はい、神様の導きであればと言って手放すことができる。まあこの2つのことはパウロは、ね、クリアした、できたはずです。そして今まで計画してこっちへ行こうと思ったところ、その計画を捨てて、西へ西へと進んでいくことになります。これが妨げられるという神様の導きです、ね、神様の導きの中にこの自分が進もうとする進路、進む道をこうストップさせられる、とどめられるという、そういう導き、まあ、これが6節と7節に見られることですね。さあ次は後半のこと、8節9節10節ですが、ムシアを通ってトロアスの方に行ったって。さあそこです、9節です。あるよパウロは幻を見たんですね。夜幻を見た。その幻は一人のマケドニア人がこっち渡ってきて私たちを助けてくださいと言っている、頼んでいる、そういう幻を見たというわけです。さあ2つ目のこと、今日の後半部分は人から助けを求められるという導きです、ね、と私たちを助けてくれませんかという幻だったわけです。神様が直接ね、あの人たちのところに行って助けてやってください、まあそういうこともありますよね。ペテロが幻を見たと、まあはい、異邦人のところに行って語りなさいっていうのはそういう導きがありましたけど、そうではなくて、ある必要、私たちは困っています、助けが必要です、どうか助けに来てくださいませんかという導きで、この幻を見た時、パウロはなんだ変なものを見た、これはただの夢かとかね、そう言わなかったですね。実質私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。その次です。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したと、はい、神様がと言ってます、はい、なんかマケドニア人が助けてくれって言ってね、なんか叫んでいる、これ本当かな、行ってみようかなじゃなくて、あ、これは神様が自分にそれを示してくださったんだというふうに受け取っています。いろんな人、まあこの場合は幻ですけど、現実の人がですね、私たちの場合ですね、どうか困っていますから助けてくれませんかと直接頼むこと、ね、そういうケースがほとんどでしょうけど、その時の、あ、これは神様の導きだとパウロは確信したとあります。確信したからであるとあります。これは主の導き、神様の導きだと確信した。で、確信するためには何が必要ですか。 ね、あ、なんとなくこれ神様がこんな風に導いてるんだっていう、そんな気持ちになりましたね、感情的に、うん、そんな雰囲気かなと、そんな気分になってきました。それだけでは確信したとはそこまではいかないでしょう。私たちはそう、ああこれは神様の導きかなってこう感じる、うん、感じる、それは一つの大きなきっかけになるんですが、感じると同時にやっぱりそこに裏付けがあるはずです。ここに書かれていませんけども、うん、パウロたちもおそらくその確認をしたはずです。これは本当に神様の導きだろうか。で、二つのことがありますよね。まず私たちが助けを求められたときに確認すること、それは、これ今日のところは特に幻ですからね。助けてという声が聞こえてきた。でも本当に助けを必要としているのかなということを、その状況を確認するということですね。助けてって言ってるけど本当に助けが必要なのっていうことです。あんまり困ってないけど助けてという人は世の中にいっぱいいます。ですから本当に助けが必要なんだろうかということです。どうですか、マケドニアの人が私たちのところに来て助けてくださいって、これは、うん、マケドニアの神様を知らないくて苦しんでいます、ね、ああ私たちにも福音を語ってくださいっていう状況だと、パウロはそういうふうに受け取ったわけですけど、その時にこのマケドニアにはもう十分にいろんな人が福音を伝えて、もう福音は広まっているっていう状況ではないわけでしょ、まるっきり。まだ、まあ、これはもうヨーロッパに入るわけですけども、アジアの方には福音が述べ伝えられていた。でもヨーロッパの方にはまだ福音がそっちまで行って伝わってなかったわけですから、誰も福音を聞いていない。ああ本当にそこには必要があるんだということね。はい、これはもうこれはこのチェックが通ったわけ、ね、本当に必要としている、福音を求めている、ね、伝える人が必要なんだ。で、2番目のことは、もう一つのことは、本当にここに助けを求めている人がいる、その必要がそこに本当にある。で、自分が果たして自分が行くのが最もふさわしいのかどうかということが2番目にあります、はい、ああそれでも、うん、自分なの、他の人が行った方がもっといいのではないの。はい、点検した。その時にパウロは、いや自分たちが行かなければ福音を伝える人は今いない、はい、まあ、自分がシャシャリズで行く必要もない、もっと他の人が伝えに行っていますという状況ではなかったわけです。ですからこの2つ目の確認も、うん、パウロたち、あ、これは自分たちが行くべきだと判断したはずです。で、神様からの導きだと確信したと記されています。なんとなく気分でこれは導きかな、うん、まあそれは一つのきっかけになりますね。ただ感情だけで決めつけるわけにいきませんから。はい、状況はどうなの？いや、助けを必要としている。そして、それはやっぱり自分がそこに、ね、手を伸べる、それは自分なの、うん、いや自分だよ、他に他の人を待っていたら、ね、もうそれは遅いと。でパウロたちは海を渡ってですね、そう、ギリシャ半島の方に行くわけです。 2つのことを今日の歌詞から見ることができました。神様の導き、一つは自分が計画していたこと、自分たちが、ね、計画してこう進んでいた道、進路をですね、すごい妨げられるとこう留められる。その時に、まあ、必ずしも留められたらはいやめなさいってことにはならない。これは導きはどうなのかなって時に留められて、で、違う方向を示されて、その進路を変えるっていうことがあります。その導きですね。二つ目は助けを求められるってことですよ、はい、どうぞ助けに来てくれませんかということは、その時に、まあ、神様が、ね、自分に行けと言ってるのではないかと、その導きをですね確認する。イザヤ書にですね、ありますよね。イザヤが神殿で神様の栄光を見てひれ伏してる。ああ私は災いだ、唇は汚れた、民の中に住んでいる私も汚れたものだって言ってひれ伏すわけですけども、もう神様は誰を使わそうってっていう言い方をするんですからね。その時に、うん、ああ必要とされてると、ね、イザヤは感じて、私が行きますっていうわけでしょ、それは導きというふうに確信することができたということではあります、はい、必要がそこに必要がある、助けを求めている人がいる、そしてそれは私がではなくて他の人に任せた方がより良いのではないか、あそうではない、ね、神様は自分に行けと言っている、まあ、そういうことを確認する必要があるでしょうね。これが2番目のことです。助けを求められるという導き、神様が、はい、助けに行けとおっしゃっているという導きですね。その2つを今朝見ることができます。暗唱聖句にしましたのはガラティア5章25節、うん、同じパウロがこう言ってます。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの人生の中にもさまざまなことがあり、前に進めなくなるようなそういう時もありますが、あなたの導きの手をそこに見て、そしてあなたが導こうとしておられることを悟ることができますように、私たちの心に素直な心をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。